こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。簡単合格基本情報技術者過去問題修例は6年度は、株式会社ノマドワークスによる基本情報技術者試験の新制度対応を目的とした実践型問題集である。基本情報技術者試験は、令和5年4月から CBT 方式へ移行し、試験構成も科目 A、科目 B へ再編された。本書はこの変更後に IPA が公表したサンプル問題と公開問題を収録し、とりわけ出題形式が大きく変わった科目 B への対応を重視している。公表問題だけに依存せず、過去の出題傾向や技術動向を踏まえた模擬問題3回分も加えることで、問題形式への慣れと知識の確認を両立させる構成である。単なる正誤確認ではなく、解説と合格の鍵を組み合わせ、なぜその選択肢になるのか、どの知識を再確認すべきかを整理できる。基礎知識の学習後に演習量を確保したい受験者、また新制度の科目 B に不安を持つ学習者に向けた一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、新制度で公表された科目 A 科目 B の問題を演習の基盤にする本書の中心的な価値は、令和5年4月開始の新しい基本情報技術者試験に沿って IPA が公表したサンプル問題と公開問題をまとめて扱う点にある。制度変更後は、従来の午前午後という区分ではなく、知識を幅広く問う科目 A とアルゴリズムプログラミングを軸に思考過程を問う科目 B が受験対象となった。そのため、旧制度の過去問だけを解く学習では、出題文の長さ、設問の読み方、必要な時間配分を新試験と同じ感覚で確認しにくい。本書は公表済みの新制度問題を土台にするため、受験者は推測された形式ではなく公式に示された問題形式から学習を始められる。特に科目 B ではコードや擬似言語を読み、条件と処理の対応を追う練習が不可欠である。公開問題を解く際は、正答だけを記憶するのではなく、設問が要求する処理、変数や配列の状態変化、選択肢ごとの差異を説明できる状態を目指すべきである。公式問題を起点にした反復は、試験の要求水準を見誤らず、後続の模擬演習で得た弱点を具体的な知識分野へ戻して補うための基盤になる。次に、模擬問題3回分で公開問題だけでは不足する実践経験を補う新制度の基本情報技術者試験では、公表されている問題数に限りがあるため、公開問題を一度解いただけでは十分な演習量になりにくい。本書はこの不足を補うため模擬問題3回分を収録している。これらは過去の出題傾向と技術動向を分析し、重要な過去問およびオリジナル問題で構成されるとされる。ここでの役割は、実際の出題を当てることではなく、限られた時間で複数分野を横断し、知識を選択肢の判断へ変換する経験を増やすことにある。科目 A ではテクノロジー、マネジメント、ストラテジーの各領域を切り替えながら解くため、用語を知っているだけでは不十分であり、条件に照らして最も適切な記述を選ぶ力がいる。科目 B でも初見のプログラムを読み、処理の途中経過を追跡する練習が重要になる。模擬問題は正答率を画比予測として受け取るよりも、誤答の理由を分類するために使うと有効である。知識不足、設問の読み落とし、計算手順の誤り、アルゴリズム追跡の混乱を分けて記録すれば、再学習の優先順位が明確になる。公式問題と模擬問題を往復する構成は、形式理解と実践的な復習を接続する。さらに、科目 A の出題予測率を復習の優先順位付けに活用する科目 A の全問題に付された出題予測率は、本書独自の分析に基づき、過去の基本情報技術者試験で問われやすい問題を見分けやすくするための補助情報である。基本情報技術者試験の科目 A は対象範囲が広く、ネットワーク、データベース、セキュリティ、ソフトウェア開発、経営法務などを横断する。したがって、学習時間が限られる受験者にとって、すべての問題を同じ密度で扱うことが常に効率的とは限らない。予測率は品質領域や定番論点を優先して反復する際の目安として機能する。ただし、これは出題を保証する表示ではなく、低い表示の問題を捨てて良いという意味でもない。CBT 方式では多様な問題に対応する必要があり、未知の用語や周辺知識が問われる可能性もあるためである。適切な使い方は、高い予測率の問題については正答の根拠と関連概念まで確実にし、中程度以下の問題は誤答した領域を中心に理解を広げることである。例えば、選択肢を消去できたとしても、他の選択肢がなぜ誤りかを説明できなければ、用語の表面的な暗記にとどまりやすい。出題予測率を復習計画の入り口にしつつ、解説で知識の境界を確認することが、幅広い科目 A を整理する現実的な方法となる。そして、科目 B でプログラム理解と設問理解を分けて鍛える。本書は科目 B 対策として、特に比重の大きいアルゴリズムとプログラミングを重視し、 プログラムと問題文を分けて解説する方針を示している。これは科目 B での誤答が単純な知識不足だけから生じるわけではないためである。受験者はまず擬似言語の代入、比較区解し、配列などの処理を追い、その上で設問が尋ねる対象、すなわち処理後の値なのか、空欄に入る条件なのか、アルゴリズムの目的なのかを正確に把握しなければならない。コードの挙動を理解していても、設問の条件を読み違えれば失点し、逆に問題文の意図が分かっても、途中の処理を終えなければ答えに到達できない。両者を分離して確認する解説は、どこで理解が途切れたかを特定しやすい。演習では、いきなり選択肢を見る前に変数の初期値、反復ごとの変、分岐が成立する条件をメモに書き出す方法が有効である。また、正解後には入力値を変えた場合の挙動を自分で検証すると、特定の数値だけを追った偶然の理解を防げる。科目 B は特定言語の文法暗記を競う試験ではなく、与えられた処理を論理的に追跡する力を問う。本書の分解型の解説はその学習単位を明確にする。最後に、問題解説、合格の鍵と電子付録を反復学習へつなぐ。本書は各問題について問題文解答解説、そして合格のために確認すべき情報を示す合格の鍵という3段階の学習を掲げている。この構成の利点は、正解不正解だけで演習を終えず、出題論点を次回の判断に使える知識へ整理できることにある。問題では現在の理解度を測り、解説では選択肢と解法の根拠を確認し、合格の鍵では復習すべき要点を明確にする。過去問演習では、答えを見た直後に理解した気になることが多いが、後日同種の問題で再び迷うなら、知識が検索可能な形で定着していない。本書の別枠情報は、誤答ノートや短時間の再確認項目を作る際に利用しやすい。また書籍全文の電子版、旧午前試験の過去問16回分のダウンロード、スマホ単語帳が付録として案内されている。これらは紙の問題集を置き換えるものではないが、通勤通学時の用語確認や、追加問題による分野別の弱点把握に役立つ。旧午前問題は新制度の実践形式と同一視せず、科目への知識領域を広げる補助教材として扱うのが適切である。紙面での深い演習と電子媒体での短い反復を組み合わせられる点が、継続的な復習を支える。結論として、本書は基本情報技術者試験を新制度の形式に沿って学びたい人、特に学習教材で基礎を一通り学んだ後に、問題演習を通じて理解の穴を洗い出したい受験者に適している。IT 初学者にとっても、解説を参照しながら公式の公開問題から着手できるため、試験で何が求められるかを具体的に把握しやすい。一方で、用語や計算、プログラミングの基礎説明を最初から体系的に学ぶ教科書ではないため、初見の分野が多い場合は、入門書や講義教材との併用が現実的である。同種の問題集と比べた際の特徴は、新制度のサンプル問題、公開問題を収録しつつ、演習不足を補う模擬問題3回分、科目 A の出題予測率、科目 B のプログラムと設問を分けた解説を一冊にまとめている点にある。さらに、解説だけでなく合格の鍵を設け、知識の再確認箇所を示すため、採点後の復習手順を組み立てやすい。全文電子版、旧午前問題のダウンロード、スマホ単語帳という付録も、学習場所や時間が限られる人には実用的である。公開問題を解いて終えるのではなく、模擬演習で誤答を分類し、解説と要点へ戻る反復を行いたい受験者にとって、試験形式への適応と知識の定着をつなぐ問題集として位置づけられる。ご支援いただける場合は、株式会社ノマドワークス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。